こんばんは。ラーニングキャスト第1回です。今日のテーマは自分の時間を何にベットするか、時間を張り続けることの重要性みたいな話をしたいなと思ってます。結論何の話かっていうと、当たり前かもしれないですけど、僕が改めてやっぱここ住んで思ったのは、自分の時間を一定のものに張り続けることっていうことが極めて重要で、というかもうそれが全てかってぐらい重要で、それをしっかり考えて積み上げていくことっていうのが、例えばこう一定のルールがあって上を目指す、スポーツなり、仕事もやっぱそうですよね、いう文脈では重要だなって改めて思いましたって話ですね。はい。で、もともとはどういう考えだったかっていうと、もちろん時間も大事ですし、何か継続することってのも大事、それはそうだよねってもちろん知ってはいました。だけどやっぱりこうそこまで意識していないというか、今ほど腹落ちしてなかったなっていうのが正直ありますね。失敗の部分なんですけど、分かっていながら仕事、僕だと最初エンジニアでキャリアスタートしたんですけど、いろんなことをやっていた、やらないよりはずっといいんですけど、とにかくいろんなことを、今思うとしっかり張り続けていたとは言えないような形でやっていたなと思っています。例えばエンジニアですと、何か知識であったり経験であったり、もちろんその優れたエンジニアのこう振る舞いであったり考え方であったりとかっていうのをどんどん取り入れて真似して成長していくっていうのは当たり前だと思いますし、自分なりにやってはいたんですけど、今思うともっといいやり方あったと思うし、だからこそそれでものすごい突き抜けたかっていうと、そうではない部分っていうのもある。で、逆に昔も今も自分優れてすごいなとか、なんでこの人はこんなに自分と差があるんだろうって思うような人をよく考えると、例えばエンジニアだとそう簡単には真似できないものを持ってるなって、経てきているなという人なんですよね。例えばエンジニアだと、よく言われるのはこうコンピュータサイエンスとか OS レイヤーの低レイヤーの理解があるといいとか、それも含まれますけど、より本質的な理解、プログラミング言語であってもシステムの仕組みであっても、より抽象化されて応用性の高い、柔軟性の高い理解を持っていた方がいいってものであったり、もう少し分かりやすいアウトプットだと OSS 活動、オープンソースコミュニティへの貢献とかを継続的にやってる人っていうのはやっぱり優れているなって一般的にも言われますし、僕ももちろんそういう人すごいなと思います。で、例えば違うジャンルで起業家の方とかで言うと、例えば医師の分野が伸びましたっていう時に、変化が来てすぐ対応した人じゃなくて、やっぱりそこに長く張り続けていた人がこうチャンスを掴んでますよね。で、すごい大きな差を生んでいる。で、また他の分野でいくと、より有名な人とか影響力のある人っていうのは、なんで影響力あったり、その何者でもない何か誰かからそうなったかっていうと、やっぱおそらく共通してるのは、継続的に何か有用な情報発信をしていたとか、オンラインじゃなくても長く仕事や他者との関係性で信頼を積み重ねた結果であったり、それに準ずるようなこう有用な本、時間をかけて自分のナレッジを凝縮したの本を出しているとか、そういうものの裏付けでやっぱり人とは違う人になれてますよね。もちろん中には、例えば芸能人とかだと養子の要素とかももちろんありますし、こう仕事だともこう天才的な能力を発揮する人ってもちろんいると思うんですけど、そこに何か言ってもしょうがないんで、後天的な部分で真似できる部分っていうと、本当に多くのものが同じような条件で、こう必ず一定期間の時間を通し続ける、張り続けることが必要で、かつそれをやることが極端にその特定の人じゃないとできないとかではなく、ちょっと難しいかもしれないけど、基本的に多くの人が取り組めるものだけど、それを継続的にやるなり、インパクトが出るまで積み重ねることで、人と違うもの、人と違う能力であったり、人と違う成果を出してるなとやっぱ思うんですよね。こういうのってグリッドとかの本に継続力の話って流行ったことがあるんで、 読んだことある人いると思うんですけど、まあ、やっぱ僕の中ではこう自分の腹落ち具合の違いというかがものすごい最近あった気づきでした。いろんなことをやって、まあ、結果的にこう伸びた部分ももちろんあるんですけど、まあ、最短距離じゃなかったですし、こうある意味意識高いだけで終わっちゃってるみたいなこともあったなって自分なりに思うんですよね。でこういうことをやっぱ感じて、まあそういう仮説があるかなと思って、実際まあいろいろ自分でも試してみるわけですよ。例えば2年前3年前か、ずっとツイッターやってなかったんですけど、まあ試しに続けるだけでも何か意味があるんじゃないかなと思って続けたんですけど、まあ結果、まあ、若干ですけどやっぱり、まあフォロワーの方増えたり反応をもらえることが増えたりっていうのも結局こう簡単なことを続けてる結果でしたし、最近ちょうど出したんですけど VPO ハンドブック VPO エンジニアリングっていう、まあ、エンジニアのマネジメント系の入門書みたいのを自分で、まあ、3万字ぐらいの小さいハンドブック、本当に記事10本分ぐらいなんですけど、まあ、それを書いてリリースしたんですけど、まあ、それも、まあ、数十時間ライティングするのと、まあ、結果は自分がちゃんと経験した裏付けを書こうと思ったんで、その経験まで含めるとまあ 2,3 年がかりのアウトプットだったんですけど、まあそれも時間かけた分一定のこう自分の学びとしてのリターンももちろんたくさんあったなと思いますし、あとまあ個人開発みたいなちょろっとアプリケーション作るのも本当に作って3日で出すとかではなくて、しっかり自分で仮説検証して自分でこう使い倒して本当はお客さんに使えるようになるのっていうのテーマで一回作って、まあ、これはもう5月頃出したのはもう始まってからだと2年ぐらいかけてるんですよね。まあこれがこうインパクトの大小はもちろん小さいものが多いと思いますけど、まあやっぱ自分なりのこう今までとの違いとしては、しっかり時間を張り続けることっていうのが何かしら今までとは積み上がり方が違う成果残してくれてるなっていうので、あやっぱその方向間違ってないんだなって思うようになりました。捉え方がどう変わったかっていうのをもう少し違う言い方をすると、まあ、結局みんな同じ時間を有限な時間を持って、しかもその中でこうプラスアルファで使える時間ってまあ少ないじゃないですか。例えば1日2時間ぐらいしか、まあ、そういう英語とか私勉強に使えないとか、まあ、習慣を変えればもっとありますけど、まあ、でそれでも数時間って考えると、まあ、その数時間のスロットをこう3ヶ月スパンとかで何で埋めていくか、でその埋めた張り続けた中から何をこう得るかみたいのを考える。逆に言うと何かをこうせっかくそのスロットにチャンスがあるのに何か張り続けないといろんなものをポコポコ違うものをやってて、まあ、小さい成果ばっかりやってても結局、まあ、消えはしないんですけど、まあ、残ってるのか残ってないのか分かんないような成果しか残らない。だからしっかり残るまで育てる、こう収穫できるようにその少ないスロット畑に何を植えるか決めて、そこをじっくり時間をかけて諦めず張り続けていく。まあ、そうするとずっと成果に出ない時間はあるんですけど、結果的にいいものを自分が得られるな、自分の望んだものに近いものが得られるなって思うようになりました。はい、今日の話はそんな話でして、もう一度結論のところに戻ると、まあ、残念ながらこれ当たり前だと思うんですけど、もう一度僕はすいません分かってなかったって感じで、残念ながらです、自分が本当に得たいような結果っていうのは、まあ、すぐには得られないんだなっていう、めちゃくちゃ当たり前みたいな感じですけど、こうなんていうんですかね、今の時代というか、まあ僕らがそうなっちゃっている、もっと短い時間でどんどん効果を得たいって思ってしまっている気がするんですよね。まあ、例えば、まあ、動画が短くなったのもこう短く要点の面白いところだけを短時間で見ることに慣れていくとどんどんどんどんそうなりますよね。 でコミュニケーションとかもオンラインでどんどん効率よくいろんな人できるようになって、まあ、それこそちょっとしたこと面白いこと言っていいねいっぱいもらえると、まあ、自分ハッピーになるみたいな、そういう短期の行動と短期のちょっとしたリターンみたいなものにどんどん使っちゃってるんで、まあ、やっぱこう期待しちゃうんですけど、逆にあえてだからこそ腰を据えてしっかり時間を張り続ける、自分の時間を何にベットするかってね、よく考えて時間を張り続けるってことで本当に得たいものっていうのが得られるし、本当に自分が伸ばして能力みたいなものっていうのはそこにしかないんじゃないかなっていう思うようになったという話です。はい、第1回の話こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。